これからワンシート収益シミュレーションの説明をしたいと思います。これはたった1枚のシートを使うだけで、気になるお店の売上からコスト、利益、そして初期投資の回収までの儲けのからくりをズバッと見抜くことができる、そういうシートです。で、この使い方を今からご説明したいと思うんですが、実際に私の身近なお店を例にしてどう書いていくかというお話をしたいと思います。で、そのお店というのは担々麺がすごく美味しい四川料理のお店です。私は週に1回はここに行って、でランチではその担々麺を食べようというふうに決めてるんですけども、先日その隣にある工場が閉鎖してしまって、急にお客さんが減ってしまったんです。で、前はもういつ行っても混んでたんだけど、もう最近は昼はガラガラで、夜はもう本当に私とあと数人しかいないという状況で、お店の主人も最近めっきり客が減ったんだよねってぼやいています。で、このままだと私のこの大好きな担々麺が食べれなくなっちゃうんじゃないかなと不安になってしまうので、実際どのぐらい儲かってるのか、あるいは赤字なのかということをなかなか主人に言っても教えてくれないでしょうから、見抜いてやろうと思ってこのシートを使ってシミュレーションしてみたいと思っています。で、まずどうやるかというと、まず最初に客単価、客数、稼働日数を書く欄が一番上にありますね。ここにまずお昼と夜の客単価を書いていきます。で、この担々麺のお店はお昼は700円で食べれます。夜はビールとかを頼んでもだいたい客単価としては1500円ぐらいです。お昼は1回転ですね。席数は30席ありますから、1日ランチが、まあ、30人ぐらい来るだろうという感じです。で、夜は1回転も行ってない 0.5 回転ぐらいですね。そうすると、まあ、15席と15人の方が来る。週休1日ですから1ヶ月で26日間やっていると。そうすると客単価と客数、そして稼働日数をかけていくと月の売り上げが出ます。これを書いていくと、このお店の場合1ヶ月の売り上げが113万1000円になるんですね。これをこの図の中の売上というところの括弧の中に入れます。113万1000円、つまり1000円単位で書くなら1131ですね。で、次に粗利率を書く欄があります。で、ここは飲食店なので大体 70% ぐらいだろうということで70と書きます。ちなみに業界によって業種によって粗利率は違うので、そのあたりの細かいところはまた本を読んでいただければわかると思います。そうすると売上に粗利率 70% をかけてやると、粗利は79万1000円になります。ですからこの粗利の下のところには791と書きますね。続いて人件費、上のところに人件費を計算する数式が入っているんですけども、このお店の場合も主人が1人で料理を作っている。そして今ではパートらしい人が2人働いているだけなので、社員が1人とパートが2人で、この時パートというのは1人を 0.5 人換算、正社員 0.5 人換算するので実質2人というふうに考えます。で、1人1ヶ月30万円ぐらいの給料だと考えるとすると、実質2人が30万なので人件費としては60万円になりますね。この60万というのをこの人件費という四角のところにも入れていきます。そうするとここには600というふうに書きますね。その下にその他という四角があります。このその他というのは人件費以外の固定費を書く欄なので、例えば家賃とかリース代、あと広告宣伝費、そういったものがここに入ってきます。で、大体通常の場合人件費と同じぐらいその他の固定費というものはかかるわけなんですけども、このお店はもう昔からある古いお店でそんなにお金もかかっていないし、せいぜい家賃とそれから諸々の備品にかかっている費用ぐらいだから人件費の3分の2ぐらいだろうというふうに考えました。そうすると60万の3分の2なので40万、これがその他の固定費に入ります。そうするとここには図の中には400というふうに書くわけですね。そうすると人件費とその他の固定費を足したものが左隣の四角の固定費になりますから、固定費は100万、数字では1000と書きますね。そうすると粗利はさっき出ましたし固定費も分かりましたから利益はいくらかが出るわけなんですが、書いてみると分かるように粗利よりも固定費の方が大きいと。粗利が79万1000円なのに固定費は100万ということですから、差し引きすると1ヶ月あたり20万9000円の赤字、 年間にすると250万円の赤字ということが分かりました。これは主人が月30万という、まあ、それほど大きいわけではない給料を受け取っていてもこれだけの赤字なので、これはなかなか続かないんじゃないかなと。早くランチのお客さんを回復するなり、夜のお客さんを回復するなり、客単価を上げるなりしていかないと、このままで私の担々麺は危ういなということが分かったわけです。こうやってたった10分ぐらいの計算で大まかにどれぐらい儲けてるのか、あるいは赤字なのかということが分かる。そしてその計算をした後にシートの下にあるお店のレイアウトとか事業の特徴について書き出してみたり、あるいは右下にあるこの事業の検討課題としてどういったことを工夫するとよりこのお店が利益が生まれるのかということを書き出していくと、だんだんコンサルタント的な考え方、事業主的な考え方にもなっていくでしょうし、物の見えないものが見えるようになっていくということが身についていくと思います。はい、以上がワンシート収益シミュレーションの使い方でした。